続きまして、今朝の聖書の箇所を、拝読させていただきます。今朝はローマ人への手紙5章8節です。新改訳聖書の304ページになります。ローマ人の手紙5章8節、それでは、司会者が拝読させていただきます。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。それでは今朝は愛の現れと題しまして、西本先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。礼拝にご参加くださりありがとうございます。今日は愛の現れということで、先ほど読んでいただきましたローマ人の手紙5章8節から御言葉を語らせていただきたいと思います。ある方がキリスト教の中心は何ですか、尋ねられたことがありました。キリスト教の中心はもうキリスト自身ですと私は答えたことがあったんですけれども、私たちが最も大切にするというか、このいろんな、もちろんお試練があるんですけれども、キリストを信じる、それがもう私たちの一番根本的なことではないかなと思います。そして今読んでいただいた言葉の中に、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますという言葉が出てきます。神様は私たちに対してご自分の愛を明らかにしておられる。今も神様は私たちを愛してくださっておられる。それは明確だと聖書は私たちに言ってます。じゃあ何によって神様の愛が現実に明らかにされてるんだろうか。一つのことはクリスマスということがあると思います。クリスマスほど全世界でお祝いされているこういう喜びの日っていうのは、私は他には全然思い浮かぶことはできないわけです。もうどんな国でもあらゆるところで12月クリスマスをお祝いしている。その時は冬の時ですけれども、テレビで南半球のオーストラリア、なんと海岸で赤いパンツを履いたサンタクロースがこのプレゼントの袋をですね担いでるっていう姿を見ました。そしてトナカイの代わりにイルカに乗って移動している。ああ、ところ変われば違うんだな。いや、それでもクリスマスをお祝いしている。日本でもやはりクリスマスっていうのは楽しい時です。小学生の時に私はクリスマスプレゼント家族からもらいました。クリスチャンホームではありません。仏教の家だったんですけれども、クリスマスプレゼントをもらうっていうのは一つの楽しみであったわけです。そしてまたこのチキンとかですね、ご馳走を食べれると嬉しい時でした。だからクリスマス、それはもう喜びの日である。全世界に神様はこのクリスマスの日を与えてくださっておられる。私はなんでお祝いするのか分かりませんでした。しかしそれでも楽しい時なんだというですね、印象はもうずっと残っているわけです。小学校でもその時になるとクリスマス会、お楽しみ会みたいなもんだったんですけれども、そのようにして楽しい時を持つ。ですからイエス・キリストがお生まれになった、それは私たちにはすごい嬉しいこと、楽しいことである。もうキリスト教の中心はキリストって言いましたけれども、キリストは私たちに喜びを与えてくださる、楽しみをもたらしてくださる。だから私たちはもうただ素直にですね、もう喜べば それでいいということなんです。決して難しいことはありません。そしてこのキリストというのは救い主、私たちを救ってくださる。いろんな悩み、悲しみ、まあ、その究極は死ぬっていうことじゃないかなと思います。キリストは十字架にかけられた、多くの人が知ってると思います。しかしその後死の中からよみがえられた、死に勝利された、私たちにその死に打ち勝つところの喜びをも与えてくださる方であるっていうことなんです。じゃあそのために自分は何かを、特別なことをしなければいけないのか。実はする必要はないということなんです。先ほども言いましたけれども、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。だから極端なことを言うならばですね、私たちは神様を愛する必要はない。逆に神様はどんな人でも愛してくださる。キリストの愛っていうのは無条件の愛だっていうことです。おそらく私たちは人を愛するっていう時には条件があるんじゃないかと思います。自分に親切にしてくれる、自分に好意を持ってくれる、だからその人を愛する、条件付きの愛だと言えます。しかしキリストの愛は無条件の愛。たとえ私たちが愛さなくても、そして良いことをすることができなくても愛してくださる。このことは今読んだ聖書の中に、私たちがまだ罪人であった時という言葉が出てきます。罪人であった時に、なんとキリストは私たちを実は愛しておられた。私たちはその愛に気がつかなかった。全然意味を知らないでクリスマスをお祝いしですね、ごちそうを食べたりプレゼントをもらって喜ぶ。なんでキリストの誕生日、クリスマスをお祝いするんだろうか。でも別に分からなくてもいい。無条件で神様は愛してくださる。まあ、私も牧師ですので、教会にいらっしゃいませんかということがあるわけです。でも初対面の人とか、教会のことをまだよくご存じない方は、いやまだ私は教会に行けるような人間ではありません、もうちょっと真面目になってから教会に行きたいと思います。教会には真面目な人が集まってる、まあ、そう思ってくださるのは結構嬉しいことですけれども、現実はまあそうでもないというところもあるわけですが、罪人であったとき聖書は言ってます。そしてその前の6節っていうところを見ると、不敬虔な者たちのために死んでくださいましたという言葉が出てきます。不敬虔な者たち、神を恐れない、神を神として崇めない、もう全く神様なんか無視してやる。でもそういうもののために、なんとキリストが私たちのために死なれた。聖書は言ってるんです。私もそんなことは知りませんでした。クリスマスは楽しい時だっていうことは分かってました。でもそれ以上に何の意味があるのか。もう飲んで食べてプレゼントもらったらそれでいいじゃないか。しかしこのキリストの誕生、この地上に来られたっていうのは、私たちにとっては非常に大きな意味があるっていうことです。それは神様が私たち一人一人を愛してくださって、その愛の実現をこのキリストを通して与えられた。イエス・キリストは 友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない、そのように言われました。命を捨てる、なかなかこれはできないことです。多分クリスチャンであっても難しいと思います。もう牧師であっても難しいと思います。命を捨てる、今私はほっぺたに絆創膏をしてます。気がついてる方もいるでしょうし、いない方もいるかもしれません。まあ、別に家内とこの間喧嘩したというわけではないわけなんですけれども、まあ1ヶ月ぐらい前からおできないようなものができてですね、皮膚科に見てもらって、で蚊の止めを塗ったらそれは良くなったわけなんです。ところがそのイボみたいなものは、これはもう形成外科に行ってください、そう言われて、先週形成外科に行きました。そしてお医者さんとお話をして、まあ、普通だったら急に大きくなることはない、まあ、少しずつ大きくなっていくと。1ヶ月で大きくなるっていうのはちょっと普通じゃないですよと言われたわけなんです。でこれはやっぱり早いこと取って病理検査に回した方がいい、そう言われてですね、じゃあこれすぐできるんですかと、ああもう早くできますよと、いつですか、今しましょう、そう言われてですね、まあ、私もひょっとしたら大きな病気だったらこれは困ると思って、じゃあお願いしますって言って、まあ、そこで準備されて、まあ、私もまな板の声ではないんですけれども、もう簡易ベッドに寝かせられてですね、しばらく、まあ、30分か40分ぐらい待ちましたけれども、まあ、その間にガチャガチャとなんかもう機械の音が聞こえたりとかですね、まあ、看護師さんが話をしている、まあ、そういう中にもうだんだんとドキドキしてくるわけです。これから一体どうなるんだろうか、もう不安と恐怖に襲われて、まあ、大げさかもしれませんけれども、しかもその顔の手術をすると、今度礼拝がある、もうどうしようかってですね、まあ、思ったんですけれども、まあ、もうお任せするしかないと。そして麻酔の針をこう周りにこう打たれたわけです。でその後にですね、まあ、私は最初そういうもうイボのところだけ切るのかなと思ったら、その周りをなんかハサミみたいなものでジョキジョキ切るんですね。もう顔のそばですから音が聞こえる、ジョキジョキっていう時にもうドキドキとなって、もう本当にどうなるんだろうかと、もうそういう思いがしたわけです。でもその時に私はイエス様の十字架を思い起こしたわけなんです。自分が麻酔かけられて、もうこれほど不安と恐れの中にある、でもイエス様はそれどころではなかった。あの線路のレールを打つ犬釘、太い釘で両手両足を打ち抜かれて、そして血を流された、もうほとんどの囚人は失神した。どれほどの痛みだっただろうか。でもイエス様は全く罪を犯されなかった。むしろ自分を十字架にかけた人たちに対して、父を彼らをお許しください、なんとあの痛み苦しみの中で自分を十字架につけた人たちを許される、本当にこれは人間では絶対無理だ。でもこの十字架によって自分も許された。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された、一人子を与えるほどに神様は愛してくださっておられる。もう自分の心の中にはいろんなつぶやきやですね、不満や不平や、もう愚痴や、もう心の中にいっぱい罪がある、その罪をイエス・キリストは身代わりに受けてくださって、あの十字架の上で許してください、祈ってくださった。まあ私は、まあ、自分にとっては大きな手術に思えたんですけれども、しかし十字架のこのキリストの姿を思うときに、本当にこれはもう ちっぽけな些細なことにしか過ぎない。しかしそういう自分にもイエス・キリストは愛を表してくださったんだ。改めてキリストの十字架、もうこれ以外に救いはない、そのことを確信させられました。まあ、そういう中で私は一つの話を思い出しました。もうずいぶん昔の話になりますけれども、アメリカの小さな村の小学校の出来事。もう児童数もですね、10人余り、もう1年生から6年生までもう複式学級でやっていた。もう貧しい村ですから、あんまり子どもたちの教育っていうのは行き届いていない。まあ親のしつけもですね、十分ではなかった。もう学校が荒れて、友達ともう意見が対立してすぐ喧嘩になってしまう。そして人のものを盗む、とそういうことが頻繁にあったそうです。ですから担当する先生はもうしょっちゅう変わっていった。そこに一人のクリスチャンの青年教師がですね、やってきて、なんとかこの子どもたちに本当に神様の愛を伝えたいし、子どもたちが変わるようにと、もう祈ってですね、やっていたけれども、もうそれどころかますます自分がもう若い青二歳だと、もう見くびられているように、もう言うことを聞かない、もうどんどん荒れてくると、もうついにはもうやめてしまおうと、そう思って子どもたちに話したときに、もう小さい低学年の子どもたちが、先生やめないで、じゃあどうしたらみんなよくなれるかな。その時に、昔のことですから、教室の後ろに鞭の棒がですね、置いてあった。一人の子どもが悪いことしたら、もうその鞭で叩いたらいい、先生が叩いてくれたらいい。じゃあどんな時に、もう授業中に言うこと聞かないで弁当食べたら鞭2つ、友達に嘘ついたら鞭5つ、人のもの盗んだら鞭が10。よし、じゃあみんなでこのことを約束しよう、もう悪いことしたらあの鞭で叩くようにする。そしてそのことをもう教室の後ろに書いて貼り出した。その時からみんな鞭で戦えるのは怖い、悪いことをしなくなったそうです。ところがある日、6年生のですね、ガキ大将が、親の弁当がなくなった、誰か食ったってですね、大騒ぎになった。犯人は誰だと。その時に一番下の1年生の男の子が、僕が取って食べた。すると教室はシーンとなったそうです。なぜか、お父さんは大酒飲みで朝から酒を飲んで、仕事はろくすっぽしない。その代わりにお母さんが朝から晩までもう汗水垂らして家族のために働いている。貧しい家だ。ひょっとしたら今日も朝ごはん食べないで学校来たかもしれない。みんなそのことを知っていた。だからその小さな男の子が、僕が取って食べたって言っても誰も声を上げることはできなかった。でも物を盗んだら鞭が10、みんなで決めた。もし約束破ったら、またみんなが元のように悪いことを平気でするようになってしまう。先生は叩かなければならない。なんとその時に弁当を取られた。その6年生のガキ大将が、僕が代わりになります、こんな小さな子を叩いたら、銃も叩いたら死んでしまうかもしれない、僕が代わりに受けます、捕らえた本人がそのように言った。先生は分かった、鞭を取って 叩いていく、一つ二つ、もうみんなの目から涙が出た。そしてついに無知が十、もう学級中が声を上げて泣いたそうです。そしてそれ以来悪いことをしようという人は一人も出なかった。いやむしろ困って弱ってる友達がいたら助けてあげる、自分のことのようにして愛する、そのように学校が変えられていった。僕が代わりに罰を受ける、そのことによって変えられていった。イエス・キリストは私たちがまだ罪人であった時に私たちのために死なれた、そのことによって神様は愛を明らかにされています。これがキリスト教の信仰であるということです。私たちは不経験で別に構わないわけです。私たちは神を愛することはできない。しかし神様が私たちを愛してくださる。そしてその一人子が私たちの身代わりになってあの十字架の上で命を捨ててくださる。これよりも大きな愛は他にはありません。神様は私たちにこの愛を表してくださっておられます。お祈りいたします。天の父なる神様、こうして礼拝の時をありがとうございます。私たちはキリストの姿を見ることはできません。しかし神様は今も働いておられて私たちのために死なれた、その十字架によって私たちに対するご自分の愛を明らかにしてくださっておられます。どうぞまた私たちも心の中にキリストの十字架を表していただき、そしてまた自分の失敗やまた罪一切を引き受けてくださって、身代わりとなって命を捨ててくださった、どうぞまたこのキリストを信じ受け入れて、心の中にあるいろんなわだかまりやまた憎しみ、そうしたものが一切取り除かれて、喜びと感謝に満ちあふれ、キリストが死の中へ蘇られた新しい命に生かしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。